このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、
見たことない大阪。
いつも新しい視点で世界を見つめる、
互いを知ること、互いの違いを認め合い、互いに興味を持つこと、
本質を理解し、より良い社会を築くための一歩を踏み出すラジオ番組、
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪、パーソナリティの石川よしこです。
はい、そして福澤靖子です。さあ、今日はね、まずはこのニュースからご紹介いたしましょう。読売新聞オンラインによりますと、全盲の彫刻家三輪道夫さんの作品を紹介する企画展、触れる光が奈良県立美術館で開幕したそうです。三輪さんは約5年前に病気で全盲になられたのですが、周囲の支えをきっかけに、今回は粘土を用いて光明光合をイメージした新作、光の存在、光明観音を仕上げて出展されているとのことです。石川さん、
はい、
見えない中で形を作り出す、うん、まあ、表現するというこのニュース、うんうんうんうん、どのように感じられました？
私ね、うん、結構リハビリテーションの場とかですね、それ以外の場でも、うんうん、粘土を使って物を作るっていうことは割とずっと前から取り上げて取り組んできたんです、はい、もともと触ってこねて作るっていうのは、うんうん、なんていうか、もちろんそれは目で見て確認するっていうこともあるとは思うんだけど、うんうん、そのこねてる最中とか形を作ってる最中は見える見えない関係なく、やっぱり指の感覚で頭の中にあるイメージをその手に連動させるっていうことだから、はい、そこにそんなにバリアはないというか、むしろ自分に伝わってくるその指先の感覚で、より一層自分の伝えようとするものとか描こうとするものを、はい、繊細に自分が追求するんじゃないかなってことを考えたりしてね、
は
い、
うん、
例えばこう自由に公園の中の遊具を作ってみるみたいなこともやったこともあります、
は
い、
何人かで。そうなんですね、
うん、なのでその時もすごい楽しい滑り台、いろんな滑り台を作ってみようっていうので、例えば亀さんの形の滑り台、亀の甲羅のところとか、すごく精巧に作ってくれた人がいて、もはや見てるとかじゃないんですよね。で、多分パッと見て亀にも見えるし、もちろん見えない人がそれを触った時に、これなんやと思うって言われた時に、亀ってみんなが言えるぐらい、触って伝わる何か、触ってわかるんじゃないかという思いで作り手も作ったりするので、この造形っていうところ、はい、形作るっていうところはね、なかなか楽しめるエリアじゃないかなと思っています。表現の一つとしてどんくさい私もやったりしますので、
そんなことないですよ、ね、きっと素晴らしいものをね作ってらっしゃると思うんですけども、そうなんですね、なんか一番わかりやすいですよね、
ね、そう、
造形ってね、
そうそう、だから、あえてどっち向きとかも言わずに、こう触ってみてこう向きかな、あ、うんうん、向きかななんてことを考えながら、初めて触る人が自分の中でその触りながら形をイメージしていくっていうことも楽しいし、お子さんとね一緒にされたりするのもお絵描きよりはやりやすいかもしれないし、いろんな場面でぜひぜひ見えない見えにくい人、挑戦してほしいなと思っています。
そうですね、皆さんはいかがでしょうか、
なにわ体感、
見たことない大阪。
さあ、それではここからは体感リコメンドのコーナーです。このコーナーでは視覚に障害を持つ方の視点、 つまり見た目だけではない実際に利用して感じている良さやお気に入りのポイントを紹介しながら、さまざまな商品やサービスをおすすめしていきます。さあ石川さん、今週のテーマは、この時期誰もが悩むあの話題ですね。
そう、もう夏来ちゃいますから
暑いね。
もうね、お天道さんお元気でいう感じでね。ねえ、ありますよね。で、夏、明日出るとなったら前の日に天気予報気にして何しようかしらって ね、思うこといっぱいあると思うんだけど、プラスアルファね、そう、着るもの選びのポイントって、夏の場合暑さ、それからジメジメ湿気、途中から雨が降るかもしれへんとか、日差しはどんくらいかな、それによってね、アイテムとかも工夫したりするだろうし、その対策を考えた時に明日のベストどれやろうかって考えあると思うんですよね。
ね、本当にそうだ。もう雨対策と暑さ対策の両立ね、これ結構難しいですよね。
そうですよね。本当にめっちゃ降りそうやったらね、やっぱりレイングッズ投入するとなると、暑い、
もうそんなこの状態ですもんね。
ね、なっちゃうから、例えばタンクトップとか1枚忍ばせといて、途中でね、パッとお手洗いで着替えたりとか、そういう対策もあるかもしれないけど、今日ね、実はこんな話題やるのよってね、周りの人に伝えたらね、夏の、コーデとか、服の選び方とかの対策、めっちゃいっぱいいろいろ教えてくれた方がいるので、その方のレポートを紹介してもらいながらね、ポイントごとに、やいの、また今週も。
楽しくいきましょう。
いきましょう。
じゃあまずはね、ラジオネーム、衣装部屋が欲しいさんからのメッセージご紹介しましょう。
はい。
私の夏ファッションのスローガンは、1に涼しく、2に涼しく、3しに痛くなく、5に涼しく、とにかく暑いのが大嫌いなので涼しさ重視です。布の分量は少なく通気性がいいものを選んでいます。でも年がいのない露出にならないようには注意していて、軽装でカジュアルになりすぎないよう、靴やバッグ、アクセサリーで綺麗め要素を調節しています、といただいてますよ。
いや、わかります。この痛いってのは、ちょっとそれ若すぎひんかいう痛さやと思うんですけどね。そうそう、石川さんなんかね、ラジオ聞いてくれてはる人ね、どう思ってはるか知りませんけどね、暑苦しいキャラクターですやろ。
なるほど、ね。そうなの？
いや、情熱的という意味でですよ。
はい、
そうそう。なので、もう存在そのものが暑苦しいからね、見た目だけでも涼しくというところでね。でも実際見た感じ、ぽっちゃりかおでぶかいうところはなかなか難しい表現なんですけど、主人に聞いたところ、私ぽっちゃりな、それともおでぶなんて聞いたらノーコメントということでしたので、リスナーの皆さんも想像しておいてください。とにかく私、暑苦しゅうございますので、夏は、涼しそうに見える。
それ大事ですね。
そう、見た目もね、涼しそうに見えるっていうのを結構大事にしています。
なるほど。そういう周りへの清涼感意識されるんですね。
そう。なんか元気そうな黄色とかオレンジとかもいいなと思うんだけど、どっちかって言ったら、ミント色とかラベンダー色とか、
涼しい。
少し抑えめのスモークがかったブルーなんかも好きなので、ちょっとこう見た目だけでも涼しく見える感じにしているかなというのはあります。
ですよね、露出になりすぎない注意というのもね、大人女子にはなんか大切ですよね。
あります、ね、襟ぐりって気にならないですか？胸元の秋、
ね、すごく気になります、
あんまりやっぱ秋冬用の、ラウンドネック、いわゆるクルーっていうのと、ちょっと春夏の、丸秋でもちょっとね秋具合、深さが違うので、それから脇ですね、 タンクトップとかそういう袖のないものとかの時に、脇の秋っていうのもすごく大事だから、うんうん、うっかり下着が見えてしまうの秋はあかんしとか、うんうん、やっぱりそういうのも気になるので、うん、あのやっぱり手で触ってその秋の感じっていうのを結構しっかり見ます。あのネックレスとかペンダントつけた時のバランスも考えながら、この秋チェックっていうのは私は結構しているかなと思います、
うんうん、ね。もうあれですね、しっかりおしゃれも意識してるんですよね。
そう、おしゃれと痛くないっていうのも大事
なるほどなるほどなるほど、はいはい、まあね、手で触って、まあ、シルエットを確かめる。
そうそうそうそう、
ね、まさにこれは当事者ならではのチェック方法ですね
かな、
うんうん、じゃあそれではね、今度は帽子についての工夫も届いていますよ。
いいですね、
はい、うん、紹介しましょう、夏は帽子も大活躍です。暑さ対策や眩しさ対策はもちろん、夏コーデの盛り上げ役として重宝しています。定番の麦わら帽子もブラックやダークブラウンなら大人っぽくなりますよ。その日にかぶりたい帽子を一番最初に決めてから全体のコーディネートを決めることもあります。へー、帽子から決めるんですね。なかなか、うんうんうん、おしゃれ、
うん、分かる気がしますね、うん、結構帽子ってパッとその人を見た時の印象というか、うん、先に割と目に入るポイントだから、ね、うんうん、帽子の持ってる雰囲気をまず一番に考えて、うん、それからその着るものを考える、おしゃれの中で結構ポイントとなる部分であるからこそだと思うんですけど、うん、明日帽子かぶるぞっていうのはね、うん、もうピーカンやな、めちゃくちゃおてんとさん元気やなっていうね、うん、もう帽子かぶらなお顔焼きちゃうっていうところがあって、うん、まあ帽子っていうのもあると思うから、そっから逆算してコーディネート考えるっていうのはとってもあるかなと思います。特に眩しさが、
う
ん、眩しいのがしんどいっていうね、あの視覚障害の方多いから、うん、帽子から来るおしゃれってならではだと思いますね、
うんうん、じゃあ石川さんももちろん帽子かぶられるんですよね。
それがね、私帽子すごい好きやったんやけどね、うん、なんかね帽子より日傘派になっちゃって、はい、ここ数年帽子遊んでてんけど、この人の聞いてあーかぶりたくちょっとなってきましたね。帽子ってほらちょっとこうエレガンスな、
はい、
うん、そうです、雰囲気も出せたりするし、うん、それ一個だけで、うん、なんかちょっとこう女子いう雰囲気も出ますんでね、あの久しぶりにかぶってみようかなって思いました、
はい、なんか石川さんの印象は、うん、本当に可愛らしいワンピースに、うんうん、なんかフェミニンな帽子、うん、違います？
ご存知その通り、大きなリボンついたり、
やっぱりあのよく言う女優帽なんですね。
女優帽、女優帽かどうかしら、あの女優からほど遠いですけど、
あの、ね、が広いんですよね。
が広くてオリボンも大きめ で、うんうん、で結構ね、あの最近の帽子、前のつばがこうちょっとくるっと自分で、はいはい、あの太陽の光に合わせて曲げれる、
わかるわかるわかる、
あるから、うんうん、あの例えばね、つばが長すぎるとなんとなくこう歩きにくいと感じる、うん、物体近くの感じで、前になんか目の前に物があると歩きにくいっていうこともあるので、はいはい、歩いてる時ちょっと上げ目で、でバス停とかで回ってる時はもう動いてへんから、うんうん、ちゃんとこう下向きにつばをしてとか、ワイヤー入りのでそういうのにしてたりするかな、
うん
うん、大好きなラベンダー色とか紺とか持ってますよ、
うんうんうん、そうなんですね、うん、はい、素敵ですよね。さあ次は、まあ、近年ね主流のあの素材についてです、うん、
はい、
近年主流になってきたあのシアー素材、
うんうんうん、
あの透け感のある素材ですね。
あ、大好き大好き、
うんうん、これはねとっても優秀ですよね、
うん、
ね、見た目も着用感も涼しくって、まあ、ただ目の粗さや素材によってカジュアル向きと綺麗め向きに分かれますよね、
うんうんうん、
だからちょっと購入時には注意が必要かな。
うん、そうですね、同じ例えば型っていうかデザインでもキメの細かさ、うん、粗さで、はい、随分こうシャリ感があったり滑らか感が出たりして、うんうん、あの印象も変わるし、うん、何よりも私たちってこうちょっと伝い歩きすることとかもあったり、それからすごく混んだ電車とかに乗ることもあるから、引っかかり注意ってところを、
はいはい、
あのすごく私なんか考えちゃうんですよね、
うんうん、
で 目の粗い、粗いって言っても思いっきり粗い模様編みになってるぐらい、
はいはい、
サマーニットの編み地になってるぐらい、模様編みになってるぐらいになると、そんな引っかかってビューッと伝染しないけど、そうではない生地自体が粗いもの、ちょっとシャリ感があるようなものなんかは注意が必要だから、その辺は気をつけて着るとか、あのそんな混んでる時間に乗らへんやったら OK とか、なんかそんなことも気にするし、あとあの着心地感、あの滑らか感なのか、あのその辺も着た時の、あの感じも違うし、見た目微妙に光沢感があったり、マットな質感やったりで、同じ色でも全然印象変わるから、まあ、で、基本色ってあれ、オフホワイトとか紺とかベージュとか、そういうのは本当に使い回しができて便利やし、私も大好きですよ。いろいろ持ってます。
は
い。
キメの細やかさまで手探りでね、聞き分けるんですね。
そうそう、大事大事。
ね。それで、コーディネートはどうされてますか？
あのね、あの私は結構あの短めのボレロ丈と、
はいはいはい、
いわゆるスカートでもパンツでもいけるミドル丈、長すぎないロングではないミドルっていうの結構好きで、あの中に合わせるのはレース地の短いタンクトップとか合わせてますね。でレースなのでカットなので、ちょっと裾がレースの形でチラッと見えてても、その重ねた感じで綺麗に見える感じで、だから脱げませんわよ、脱げません、
あの、そうですね、
お腕が随分出ますので、だからシアーで、絶対脱げなくても大丈夫、熱ないというのをね、着とるわけでございます。
なるほど。じゃあタンクトップをチラッと見せるんですね。
そうそうそうそう、前回のタイプもあるし、 V のスタイルでボタンが止まってるから、チラッと前だけが見えてるっていうのもあるし、
なるほどね、
基本のカラーかな。
ね、なんか本当に涼しげでね、上品な着こなしが目に浮かびます。
ありがとうございます、はい
はい、さあ続いては、あの見えない場所の汗、透け対策へと続きます。
はいはい、
色選びでは汗じみが気にならないカラーを選択します、あとは布の枚数を減らすためにカップ付きインナーを利用したり、膝下ストッキングで少しでも面積を減らしたり、ペチパンツ、これは、ショートパンツ型のペチコートですね、これを仕込むと汗で服が肌に張り付く不快感を防げて、動きやすさもバッチリです。はい、
わかります。最近ね、この素材のところに汗じみ軽減とか、あの汗をかいても速乾すぐ乾きますっていう素材の表示があったりするから、これも一つね、あの、汗がついたとこそこだけほら色が変わって見えるの、やっぱ気持ち悪いし、あのすごく気になるからね、だから素材が持ってるその質というかな、あの汗をかいてもその色が出ないというタイプのっていうのも表情を確認するのも一つやし、カップ付きインナーね、あのそれこそあのユニクロさんとかでもずっとあの前から出てて、もうすごい細いモデルさんが、もう体に自信がある人しかこれ着たらあかんやろいうような、ね、女優さんが宣伝してはりますけどね、あの実は私あのこれカップ付きインナーですね、調べてみました。おデブのサイズもあんのかと思っていろいろ調べてあるんですよ。あの、ね、あの L が3つも4つもいつも5つもついてるようなやつでもね、カップ付きインナー、よう考えたら太ってる人暑いからね、あのそれは布の分量減らせた方がいいからね、あのまだ石川さんちょっと勇気がなくて変えてませんけど、一回これ買うてみて1枚布減らせるんやったらそれは嬉しいな、
確かに確かに、
膝下ストッキングね、なんとなくですよ、あの、昭和の雰囲気からするとですね、なんかおばあさんが履いてはるもんみたいなね、イメージ昔ありましたけど、
ありましたね、
でもほら最近スカート丈が全体にも長いから、
そうそうそう、
膝下ストッキングかパンティストッキングかなんて分かんないんですよ、
そうそう、でも履いてる方多いみたいですよ、
そう、石川さんも導入いたしました、
はいはい、
意外とねこれ冷房対策になりますわ、
なるほど、
あの結構この膝下だけでも、まあ、あの足元だけ冷えすぎるいうことあるから、顔は熱いのにっていうのね、そういう意味では、この膝下ストッキング うん、スケスケのタイプ の, あのショートソックスなんかも愛用してたけど、今年はもうガンガン膝下ストッキング履いてます。足元がすっきり見えるしね、
なるほどね、まあうん、そういう、ね、思い込みを捨てて試してみるのも大事なことですよね。
うん、そう、ね、このペチコートの短いやつ、そうそうそう、これはね、私買ったスカートがそうやったんですよ。もうスカートの裏地がめちゃくちゃ短い裏地、
はいはい、
70センチ丈の身盛り丈のスカート買ったのに、うん、裏地は膝上やね、うん、
あーでもいいかも
でね、足さばきがいいのね、うん、あのその生地自体がね、うん、だからそんな、うん、もう全部べっちゃりね、裏地いらんわけなんですよ、うん、ひっついたら困るけど、それがないから私ピチ丈、あのすごくこれいいなと思って、うん、つい2枚買ってしまいました、スカート。
そうなんですね
短い裏地し
ありがしい2枚買うところ
ありがたかった、はい、ね、涼しいです、
ね、まあ、それは本当画期的なスカートですよね。
本当本当びっくりしたんですよ、私最初なんか間違ったかなと思ったけど正解です、
うんうんうん、そうでしたか、うん、じゃあ最後のメッセージ紹介しましょう。はい、ノースリーブの購入時は肩の骨が隠れると腕を出してます感が薄れるので、フレンチスリープやキャップスリープと呼ばれる形を優先してあれ選んでいますといただいてますよ。
わかります。さっきタンクトップの話したけどね、うんうん、その時はもうあの家帰る前に絶対脱がへんということで、うんうん、あのシアーのボレロ羽織ってる。でもノースリーブじゃなくてフレンチスリーブだと、うん、例えばお外でお食事に入った時に、うん、食べてたら熱なるいうことありますやろ、うん、
クーラーありますあります、
ね、クーラー効いてる部屋でも、うん、だからこの時はちょっとお食事中だけでもごめんなさい脱がしてくださいっていうのが
あるから、うん、あるある、熱いものね食べたりね
熱いものねごめんなさい、二の腕太いんですけどねでもフレンチならね、あの丸出しじゃないから、
うんうん、
肩骨は隠れているので脱ぎやすいし、うん、ちょっとね厚さ収まったらまた上羽織ればいいので、フレンチスリーブ私も好きで、うんうん、セールのさらにセールを狙うと思って、あのネット上で今もう検索してお気に入りの箱に入れてます。
そうなんですね、
そう、うんうん、便利やしね、
うんうんうん、
そうそうそう、フレンチスリーブどうですか福澤さんは。
そうですね、私もいいですよ、好きですよ、
うん
うん、でもね私ガイドの時はね、うん、もう本当に完全な長袖、うんうん、腕も何も見えない長袖着てますね、うんうん、あのプライベートの時はね、うん、本当にあのちょっと透けたりするのを着てますけども、
なるほどね、
やっぱりねお仕事となるとね腕を出すのもちょっとね、うん、と思いながら、
うん、なるほど、うん、
あの触れますのでね腕に、
うん、そうですね、そうそう、わかりますわかります、手引きの時にはね、このフレンチの場合はあの、うん、その透けてるやつを羽織るんじゃなくって、うん、あの接触冷感、あの、
はいはいはい、
触ったらひんやりする素材、そういった素材のボレロとかカーディガンを羽織ってます、はい、ね、透けてはないんだけどめちゃ涼しいので、重ね着してても中身は短いしゴワつかないので、うん、あのそういう時にはフレンチの時には接触冷感のボレロを羽織ってます。ただねボタンを止めれる、
はいはいはい、
あの外せるのと止めれるので、あの電車乗ったりしてる移動時はなんかこううっかりバーッと開いたりするとちょっと嫌だからボタンは止めて着てて、うん、カバンを下ろして動く時になったらボタン外して少しでも羽織感出して少しでも軽く見えるような感じで、そういう着こなしっていうのをしてるかな。同じものなんだけど止めたり外したりみたいなことをしています。
じゃあこれも色違いもちろん買ってるんですね。
そうですそうです好きでボタンを2回、はいはい、2回押してしまいました
ねプチプチでね
プチプチでね、あのつい着やすいと、はいはいはい、あの大好きで、あのベージュとミント色を持っています
ね。今日は本当素晴らしいねお買い物の知恵までお伺いしました。まあ、見えないからこそ手触りやね素材の機能を本当に細かくチェックされているのがよくわかります。 ただいまお聴きいただいている曲はイエンタンバンドでスワローテイルバタフライ愛の歌です。この楽曲は1996年に公開された岩井俊二監督の映画スワローテイルの劇中架空のバンドイエンタンバンドの主題歌として大ヒットを記録しました。ボーカルを務めるチャラさんの唯一無二の歌声と小林武史さんによる美しくもどこか切ないメロディーが30年近く経った今も色褪せることなく多くの人の心に残り続けている名曲です。石川さん、今日のこの曲選ばれた理由を教えてください。
この曲も人気があって多くの方にカバーされている楽曲です。はい、私ね、この曲の持ってる強さというところはなんかこうささやきであったりとか、うん、言葉の最後の部分がふわっと抜ける感じの歌い方とかすごい表現が豊かな楽曲だなと思ってるんですけど、歌詞にも皆さん注目してほしいなと思ってます。はい、この空の青の青さにとか、心に心に痛みがあるのとか、こう言葉が2回、同じ言葉がリフレインであえて入っている、なんかその同じ場所を見るんだけど、より強くこの部分に、この青にというところにとか、心に心には胸に手を当てて自分に言い聞かせるようにみたいな、そういう詩の力っていうものを感じます。皆さん聞き慣れた、ついふわっと聞き流したくなる優しい曲なんですが、詩に注目してお聴きください。
なにわ体感、
見たことない大阪。
なにわ体感、見たことない大阪では、リスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。石川さんへの質問、メッセージ、ご自分のこと、生活の工夫などをお気軽にお送りください。番組でご紹介させていただいた方には、石川さんが編集しておられる書籍、見えない地球の暮らし方2と紙幣を区別できる便利な封筒をお送りいたしますので、ご住所もお忘れなく。なお、お名前やご住所はプレゼントの発送以外には使用いたしませんので、どうぞご安心ください。メッセージは JBS 日本福祉放送の公式サイトトップページのメニューにある番組へ投稿から専用フォームでお送りください。
この番組なにわ体感、見たことない大阪は毎週月曜日に内容を更新してお届けしております。
そしてこれまでの放送は JBS ホームページにある過去の放送を聞くというコンテンツからいつでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪、お相手は石川よしこと
福澤靖子でした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。